お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書ヨエル書の学びに入ります。今回はヨエル書イントロダクションと1章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書ヨエル書の学びに入りますが、ヨエルの預言は3章しかなく短いので重要ではないように思えるかもしれません。ところがこの書はそれほど長くはなくても爆弾のように確かに強く力があります。著者であるヨエルのことはあまりよく分かってはいません。ヨエルに関して分かっていることは、ヨエル書1章の1節にペトエルの子ヨエルにあった主の言葉ということだけです。ヨエルという名前はエホバは神であるという意味で、イスラエル人の間ではとても一般的な名前でした。サムエル記8章の1節から2節に、サムエルは年老いた時、息子たちをイスラエルの裁き司とした。長男の名はヨエルと書いてあるからというので、預言者ヨエルはサムエルの息子だと短絡的に結論付けてきた人たちが一部にいました。でもその先の説を読んでみると、第一サムエル記8章の3節、この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていたと書かれています。ですから、サムエルの息子は預言者ヨエルではありえません。ヨエルがエルサレムとエルサレム周辺の地域で預言をしたことは確かです。預言全体を通して彼は主の宮に言及しています。例えば、ヨエル書1章9節には次のように書かれています。穀物の捧げ物と注ぎの葡萄酒は主の宮から断たれ、主に仕える祭司たちは喪に服する。彼はまたヨエル書3章の20節でエルサレムについても次のように言及しています。だがユダは永遠に人の住むところとなり、エルサレムは世々にわたって人の住むところとなる。そしてまたその後3章17節では次のように予言されています。あなた方は私があなた方の神主であり、私の聖なる山シオンに住むことを知ろう。エルサレムは聖地となり、他国人はもうそこを通らない。ですから私たちはこの人物が南王国ユダで預言したのだとわかります。またヨエルは初期の預言者たちの一人として預言をしました。実際少なくとも50人というかなりの数の預言者たちがいました。保守的な聖書学者たちはヨエルはだいたいユダの王ヨアシュの時代に預言をしたと認めています。だとするとヨエルはエリアやエリシャと同時代の人で、おそらく彼らを知っていたということになります。さて、ヨエル書のテーマは主の日です。彼は主の日について特別な言及を誤解しています。一つ目はヨエル書1章の15節で、そこには、ああ、その日よ。主の日は近い。全能者からの破壊のようにその日が来ると書かれています。 二つ目はヨエル書二章の一節から二節です。そこにも次のように書かれています。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよ。この地に住むすべてのものは罠なけ。主の日が来るからだ。その日は近い。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁の光のように数多く強い民。このようなことは昔から起こったことがなく、これから後の世々の時代にも再び起こらない。三つ目の箇所は、ヨエル書二章の十節から十一節です。そこにはこのように書かれています。その面前で地は震い、天は揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はご自身の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その隊の数は非常に多く、主の命令を行う者は力強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよう。四つ目は、ヨエル書二章の三十節から三十一節で、私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる、と書かれています。そして最後はヨエル書三章の十四節から十六節です。裁きの谷には群衆また群衆。主の日が裁きの谷に近づくからだ。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。天も地も震える。だが主はその民の酒どころ、イスラエルの子らの砦である。イザヤ、エレミア、エゼキエル、そしてダニエルも皆、主の日について言及しています。時には彼らは、その日と呼んでいます。ゼカリアは特に、その日を強調しました。では、その日とは何でしょうか。それは、主の日、あるいは、エホバの日です。予言の中に主の日を紹介したのはヨエルです。書き記された予言の始まりというずっと向こうの方の山のてっぺんからこの人は何世紀もの時間を見通して他のどの予言者が見たよりも遠くを見ていました。彼はその時遥か先の時代に起こる主の日を見たのです。主の日は聖書の中の専門的な表現で様々な意味を含んでいます。その中にはキリストの再臨の時に来る千年王国も含まれています。そしてヨエルは千年王国が大きな困難の時である大患難時代をもって始まるということを私たちにとてもはっきりと示しています。もしあなたが主の日というものがどこまでなのかというその終わりに線を引きたいのなら、主イエスがすべての不義を制し、ご自分の永遠の王国をこの地上に建てられる時である千年王国の終わりにつけることになります。また主の日は、旧約聖書の預言者たちが使った独特な表現です。そこにはこの世に教会が存在する期間は含まれていません。なんならこの世から軽挙される教会と呼ばれる一つの大きな体、すなわち異邦人、イスラエルの民、そして地上のすべての部族から呼び出される人々の一団のことについては、預言者たちは一人も語ってはいないからです。 預言者たちは教会については語ることも書くこともしませんでした。ヤコブはエルサレム大会議において少しだけ教会時代と主の日として知られる期間の関係について簡単に次のように述べています。使徒の働き15章の14節から16節。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、そこにはこう書いてあります。この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。ヤコブはここでこの後と言っていますが、それは一体何の後なのでしょうか。それはこの世から教会を呼び出された後のことで、神様はもう一度ご自分のご計画をイスラエルに向けられます。そしてそれが主の日に当てはまります。ヤコブは続けて言いました。使徒の働き15章の17節。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。今日神様は異邦人たちを呼び出しておられます。その日には、御国に入るべき異邦人が皆、主を求めます。その時には、教会がそれまでに経験したことのないような、神様へのものすごい改心が起こると思います。どうして神様はこのようなご計画に従っているんでしょうかと質問する人がいるかもしれません。そのことについてヤコブは次のように言います。使徒の働き15章の18節。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。なぜ神様がこのようなご計画に従っておられるのか。それは神様だけに答えることのできる質問なのです。なぜならその答えは誰にもわからないからです。神様がそのようなご計画に従っておられるのは、それが絶対的な主権を持っておられる神様のご計画であり、この宇宙は神様の宇宙だからなんです。神様はあなたに対して、ご自分のご計画について弁明する責任は持ってはおられません。神様は週の終わりにご自分が何をしておられたかを私たちに知らせたり、また私たちの了解を得るために報告書を出されるというようなことはないのです。結局のところ私たちはほんの一部しか知らされていないこの世のただの被造物にしか過ぎないのです。ヨエルの預言には指摘しておきたいいくつかの特徴があります。ヨエルは自分の預言を書き残した預言者の中では最初の人物でした。彼は何世紀も先を見渡して来たるべき主の日を見たのです。でも彼はその時全く教会を見なかったと思います。預言者たちは誰も教会を見ることはありませんでした。主イエスがオリーブ山のてっぺんに行かれたとき、旧約聖書の教育を受けた人々がやってきて、主に尋ねました。この時代の終わりの印は何ですか？そのときには、主はご自分の十字架のことには言及されませんでした。聖霊が来られることも、彼らにお話にはなりませんでした。また彼らに教会時代のこと、また敬虚のことも教えにはなりませんでした。その代わりに主は、さらに先の主の日の始まりのことを語られたのです。主はその日を示されましたが、あなたや私のカレンダーには載っていません。主が予告された出来事は、主の日が来るときにそこにいる人々のために明かされるのです。マタイ24章の15節には、それゆえ、預言者ダニエルによって語られた、あの、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、 と書かれていることが起こったときに初めて、私たちは主の日の始まりを知ることになるのです。ヨエルは主の日が夜から始まることをはっきりと示しています。夜とはつまり、主の日は困難の時から始まるということです。結局のところ、ヘブル的な一日はいつでも日没から始まります。創世記には、一章の五節で、神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日、と書かれています。私たちは一般的に一日を日の出から始めますが、神様は日没から始められます。ですから主の日も夜から始まるのです。またホセアとは違い、ヨエルは実際に全く自分のことについては語っていないというのは注目に値します。ホセア書には彼の家庭で起こっていたスキャンダルと、彼の不誠実な妻について詳しく書かれていました。しかし、ヨエルに不誠実な妻がいたかどうか、私たちは知りません。また、彼が結婚していたかどうかさえわからないのです。予言の一番最初の節に、私たちが知るべきことのすべてが書かれています。ヨエル書の一章の一節。ペトエルの子、ヨエルにあった主の言葉、それだけです。また多くの他の預言者たちと違って、ヨエルは、イスラエルを偶像礼拝のゆえに非難することはしていません。ヨエルが預言をしていたイスラエルの初期の歴史の中では、偶像礼拝はイスラエルの中の大きな問題ではありませんでした。ヨエルが言及している罪は一つだけです。それは酔っ払うことの罪です。ヨエルは彼の予言を文字通りのイナゴの害の説明というユニークな説明で始めます。それから彼はイナゴの害を将来この地上に来ようとしている裁きと比較するのに使います。一章はドラマチックで文学的な一品です。この箇所は文学の中のどこにも見つけることのできない素晴らしい聖書の箇所です。最後にヨエルの予言にはしばしば論争となる箇所が含まれています。その中でヨエルは使徒ペテロがペンテコステの日に引用した聖霊の注ぎかけのことに言及しています。ヨエル書2章の28節から29節にはこのように予言されています。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。聖霊が注がれることに関しては解釈の違いがあり、その箇所に行った時にもっと詳しく学びたいと思います。さて、それではヨエル書一章の本文に入りたいと思いますが、ヨエルの予言にはとても短い章が三章しかありませんが、聖書の中では重要な位置を占めています。予言を書き記した最初の予言者として、主の日を紹介し定義したのはヨエルです。ヨエル書一章の一節。ペトエルの子、ヨエルにあった主の言葉。この若者の父親はペトエルでした。ヨエルというのは一般的な名前で、エホバは神であるという意味です。ヨエル書一章の二節。長老たちよ、これを聞け。この地に住む者も皆、耳を貸せ。このようなことがあなた方の時代に、またあなた方の先祖の時代にあったろうか。明らかにイスラエルはこの時、ひどいイナゴの害の真っ只中にありました。 イナゴの害はイスラエルの地では一般的な被害なのですが、ヨエルは長老たちに呼びかけて次のように言います。こんなことがあなたの若い頃に起こりましたか？あなたの先祖たちの時代に起こったでしょうか？このイナゴの害のようなひどいことを今までに聞いたことがありますか？もちろん彼らは、いや、これは私たちが経験した中で最悪のものだと言わざるを得ませんでした。ヨエル書一章の三節。これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよ。ヨエルは続けて言います。あなた方はこのことを伝えることができる。あなたの子供たちにこのことを教え、彼らが自分たちの子供たちに教えるようにしなさい。なぜならこのようなイナゴの被害はもう二度と起こらないからだ。この説は聖書の他の箇所を思い出させます。マタイの福音書24章のオリーブ山での説教の中で、主イエスが大患難時代とレッテルを貼られた時期のことについて話されるときに同じことを言っておられるのです。主はそのようなことはかつてなく、その後に同じようなことは起こらないと言われました。そのことによって、この時期の周りには括弧がつけられ、大患難時代は歴史の中のユニークな位置に入るのです。私たちは一度も大患難時代のような時期を過ごしたことは今までにありません。過去の歴史の中に記録されているすべての時期には、いつでもそれに見合う、それ以前の歴史がありました。でも主イエスは大患難時代に関してとてもはっきりと次のように言っておられます。マタイ24章の21節。その時には世の初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような、ひどい苦難があるからです。主はそのようなことが過去にあったことはないと言われました。今のような時は過去にもありました。今起こっているすべてのことは過去にも起こったのです。そして物事は良くならずに悪くなっていっていますから、私たちは将来に、今のようなことは起こらないということもできないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は地域的なイナゴの害というテーマで、ヨエル書一章一節から三節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。